皆様おはようございます。平成31年度第1回定例会におきまして、質問の機会を与えていただきましたので、通告に従い質問させていただきます。本日11日は東日本大震災が発生してから8年になる日です。この地震で亡くなられた方は15,897人に上り、今なお52,000人の方々が避難生活を余儀なくされています。多くの悲しみや苦闘の中にある方々に思いを馳せ、一日でも早い復興を祈りながら質問をさせていただきます。本定例会の1日目の本会議で、中西市長は市政執行方針を明らかにされました。その方針、政策の中から何点か質問をさせていただきます。まず1点目は、3の市民の安心の実現の地域防災機能の強化についてです。市長はさまざまな働きかけを通じて、市民一人一人の防災・減災意識の向上に取り組むと述べられています。そこで防災に関連することの中から、今回は避難について質問をさせていただきます。大項目1点目、災害時の避難について。中項目1点目、逃げる行動を促す取り組みについて。災害に見舞われたときに、避難を促されても逃げない行動が見られます。それは正常性バイアスといわれる、迫り来る危険を過小評価して、平穏を保とうとする心が働くからと言われています。自分だけは大丈夫、まだ安全だろうと思いがちになるのです。近年の自然災害は、100年確率で構築された防災システムを楽々と超える何万年に一度という規模で全国で頻発しています。自分たちのこれまでの経験からは想像もできない災害規模になっていると感じます。これらの自然災害を防ぐことはできませんが、逃げることを通して命を守ることはできます。人は逃げないものであるという前提に立ち、どうすれば逃げようとするのか、逃げる行動を取れるのか、市民への働きかけを工夫し、災害時の人的被害を最小にしていく必要があると思います。そこで質問の1点目は、災害発生時、市民に避難行動を促すための情報伝達について、市民に最も信頼されている市長の声で情報発信するなど、日頃からの構えについての方策を検討する必要があると思いますが、お考えを伺いたいと思います。中項目2点目は、安否確認の方法について伺います。昨年9月の北海道胆振東部地震で、知人友人の安否確認に歩いたところ、市営住宅の中にチャイムが聞こえない家がありました。停電のため電話も通じない、ドアを叩いても気づかれない状態で、中でどうしているのか把握できず、手紙を残して何回か家を訪ねました。阪神・淡路大震災の時には共助によって多くの人命が助かりましたが、それは被災者のトリアージが行われたからと言われています。無事と分かればすぐ次の家へ、声掛けをして反応があれば助ける等、状況を素早く把握し救助するという原則が貫かれたことが多くの方の救出につながりました。そこで質問です。住居の構造なども考えながら、安否確認のルールを地域で、また自主防災組織で作り上げる必要があると思いますが、お考えを伺いたいと思います。中項目3点目は、一時避難場所について伺います。昨年、新しい防災ガイドブックが全校に配布され、災害時の避難場所などが詳しく載っています。そこで質問の1点目でお聞きします。指定されている建物の中には、予想される災害時に危険が迫る位置に立っているものがあります。大きさや広さを検討して見直すお考えはないか伺います。質問の2点目、 また避難所においては停電に備えて自家発電設備が必要と思うがお考えを伺います。要中項目4点目、要援護者の避難についてお伺いします。市内の多くの町内会に自主防災組織が作られ、災害時に誰が誰を支えるか計画が立てられていますけれども、実際災害になったときに本当に助けられるかというと心配なことが多いと思います。例えば車椅子を使っている方を移動させる場合、段差ができた道、ぬかるみや坂道になると押すことは難しくなります。地域によっては高齢化率が高く、老人が老人を避難させる場合もあることから、悪路の中でも車椅子を押すこと、悪路の中で車椅子を押すことの困難さは容易に想像ができます。自分で動けない方をどうやったら安全に避難させられるのだろうと考えていたら、他市の事例で優れものの用具を見つけました。車椅子に簡単に装着でき、前輪を浮かせて人力車のように引く力で悪路も楽に乗り越えられる用具です。その名も人力と言います。この用具を使えば、中学生や高校生にも要援護者の避難時に力を貸してもらうことが可能になります。そこで質問の1点目は、車椅子補助器具など要援護者が迅速に避難するための用具について、各避難所への設置は考えられないか。また自宅で車椅子を使用している方が災害時などに速やかな避難のために使いたいと希望する場合、市として必要とされる方々に備えてもらい、スムーズな避難に役立てるお考えはないか伺いたいと思います。中項目5点目は備蓄品目について伺います。国内メーカー製造の液体ミルクの販売がこのほど開始されました。災害時には水やお湯が手に入りにくく、授乳用品の消毒が困難なことから、避難所に備蓄されていれば乳児を持つ家族には大きな助けになると考えられます。質問の1点目です。留萌市においても備蓄品目を見直す際に乳児用液体ミルクを入れることはできないか伺いたい。ただ液体ミルクは消費期限が6ヶ月と短いことから、質問の2点目は、入れることが可能であれば、消費期限到来による入れ替え時に廃棄するのではなく、乳児を持つ家庭に提供し、備蓄品の便利さを知らせて、自宅の備蓄品目にも加えてもらう取り組みはできないか伺いたいと思います。続いて、大項目2点目、鳥獣被害防止対策についてお伺いいたします。市長は平成31年度の主な施策1、産業、港、雇用の中で、エゾシカによる農業被害や、トドなどの怪獣による漁業被害に触れられて、関係機関と連携を図りながら、鳥獣被害の防止対策を積極的に実施し、農業者や漁業者が安心して経営できる環境整備に努めると述べられています。で、中項目1点目は、そこでハンターを増やす取り組みについてお伺いします。これは直接的な農業被害ではないのですが、市民の方々のお声の中に鹿の食害についての訴えがあります。鹿に花壇のチューリップのつぼみを全部食べられたとか、家庭菜園の収穫物を食べられた、ブドウを取られた等々、なんとかならないのかと困られています。市街地にこれだけ鹿が出てくるということは、鹿がどんどん増えているのではないかと懸念する一人ですが、鹿の個体数を調整してくれているハンターについてお聞きいたします。質問の1点目、留萌市におけるハンターの現状と課題について伺います。質問の2点目、ハンターの育成及び狩猟免許の取得促進に関して、狩猟免許を取る際の初期費用を助成するなど何か対策をお考えなのか伺います。3点目は、長野県小諸市では ガバメントハンターという友情鳥獣駆除を専門とする公務員を置き成果を上げています。留萌市においても退職自衛官等の再雇用の職業の一つとして設置し、これまで持ってきた高い専門性を発揮してハンターとして活躍してもらうことにより、必要とされるハンターを持続的に確保していけると思うが、お考えを伺います。中項目の2点目は広域での取り組みについてお聞きいたします。質問の1点目は、留萌市鳥獣被害防止計画においてエゾシカの捕獲計画数が示されていますが、この計画目標等数の根拠は何かお聞かせください。この数を駆除すればシカを減らしていけるという数なのかどうか。我が家のすぐ横の沢にもシカが現れますが、年々群れが大きくなっています。もちろん市街地で銃は使えませんが、留萌市鳥獣被害防止計画に従って事業が進められている中で、この目標値は適正なのかどうか、数字の根拠についてお聞かせください。小項目2点目は、鹿は行政区域を越えて自由に移動できることから、駆除について連携した取り組みが行われているのか伺いたいと思います。大項目3点目、観光施設整備について、中項目1点目、道の駅のターゲットについてお聞きいたします。市長は市政執行方針において観光町おこしと道の駅の行為で、留新ふれあいパークの道の駅登録に向けた準備を進めていることを述べられています。高規格道路深川留萌自動車道の全線開通を迎える中で、留新ふれあいパークがさらに整備されて留萌市の観光町おこしに寄与していくことを私も市民の一人として大いに期待しているところです。中項目の1点目の質問は、現在計画が検討されている留萌市の道の駅については、利用者のターゲットによって施設設備の内容が変わってくると思いますが、利用する人の範囲はどのあたりまでを想定しているのか伺います。中項目2点目、利用者のターゲットを全国に広げて、夏場に冷涼な気候を求めて北海道に渡ってくるキャンピングカーを道の駅に呼び込み、最低限の設備で安い利用料金で長く滞在してもらうことを考えられないか伺いたいと思います。登録予定の留萌の道の駅にはキャンピングカー利用者にとって多くの優位性があります。涼しく爽やかな海の風を感じられる、近くで魚釣りができる、近距離に地元商店がある、広い公園に接していて開放感があり、ドッグランもある、温泉施設も近距離にある、で等で飲食店にも行けるなど、これらを広くアピールして全国からお客様を呼んではいかがか、市長のお考えをお聞かせください。中項目2点目は黄金岬海浜公園施設整備について伺います。これまで黄金岬の施設のことについて何回か一般質問をさせていただいていますが、留萌で一番の観光スポットでもあり、少しでも早く整備が進んでいくことを願っているものです。そこで小項目1点目は黄金岬周辺の環境整備について、今年度オレンジハウスのトイレ洋式化への改修がなされるものと理解していたが、今年度施設の解体となった理由についてお聞きしたいと思います。小項目2点目は解体時期にもよりますが、建物が3つ解体された場合、売店もいくつか閉まっているところもありますので、黄金岬が観光地で寂れた印象を持たれるのではないかということが心配されますが、お考えを伺いたいと思います。大項目4点目は児童生徒の安全対策の充実についてです。市長は31年度の主な施策の5、防災防犯の中で、 学校や関係機関と連携して地域における危険箇所を把握し、子どもたちの見守り体制の強化を進めてまいりますと述べられています。見守り体制の強化という言葉に期待するものですが、私は28年第4回定例会においてつくば市のジョグバトを例にして若い世代も参加できる見守り運動について質問をさせていただきました。つくば市のジョグパトは30代、40代の若い世代を巻き込んだ見守り活動ですが、ここ留萌市においては諸団体が見守り活動を担ってくださっています。質問は中項目1点ですが、子どもたちの安心安全を守るために留萌市通学路安全推進協議会などの諸団体が長年にわたって活動を続けられています。見守り効果を高める方策として、周囲の人が見ても見守り活動中と分かるようなサポートが必要だと思いますが、お考えを伺います。以上で1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、災害時の避難についての中で、中項目1点目、逃げる行動を促す取り組みとして市民に避難行動を促すための情報伝達についてのご質問でございますが、現在市が発令する避難指示や避難勧告などの情報伝達手段につきましては、市と消防による車両広報、FM モエルによる非常放送、防災行政無線、緊急速報メール、Lアラートによるテレビのデータ放送、防災連絡員への情報伝達など、さまざまな方法により、災害時の避難情報を迅速に伝達する体制を取っているところでございます。市といたしましては、今後も災害発生時における避難の重要性に関する周知を重ねながら、避難意識の定着を図るとともに、自主防災組織による災害情報の伝達、避難誘導、要援護者への支援なども大変有効であると考えておりますので、今後も自主防災組織の活性化と設置促進に積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。また、私自らの声で情報を発信していくといったご提言につきましてですが、電波法の改正により、2022年12月から、既存の防災行政無線が使用できなくなることから、地域に密着したコミュニティ FM 放送を活用した新たな自動起動ラジオの導入などについて、現在、検討を進めているところであり、導入した場合には、災害対策本部を設置する市庁舎からの緊急割り込み放送も可能となりますので、私自身の声で直接避難を呼びかけることが、より迅速で確実な避難行動を促すことにつながるのかどうかも含めまして、検討させていただきたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、安否確認の方法について、地域や自主防災組織における安否確認のルール作りについてのご質問ですが、災害時における要援護者などに対する安否確認につきましては、 地域や自主防災組織が自ら行う地域防災活動といたしまして、重要な役割を担うものであり、安否確認のルール作りにつきましても、その必要性について認識しているところでございます。市といたしましては、地域の中でお互いに助け合い、協力し合う仕組み作りの一環として、災害時の安否確認の方法についての統一したルールや仕組み作りにつきまして、防犯上のプライバシーの問題など、難しい部分もございますので、他市の事例なども含めた中で、調査、研究してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、一時避難場所についての中で、指定緊急避難場所の見直しについてのご質問でございますが、市では想定される最大規模の災害発生時に備え、平成31年度内に避難所開設時の運営管理体制の効率化などを目的といたしまして、これまで指定しております41箇所の指定避難所の見直しを図ることとしております。また、これに合わせまして、23箇所の指定緊急避難場所につきましても、見直すこととしており、より確実で安全な避難体制の確立を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に、避難所における自家発電設備の整備についてのご質問でございますが、現在、市が避難所用として発電機を常時配置している施設は、市内各コミュニティセンター6カ所となっており、他の施設につきましては、各種災害協定に基づく資機材の優先調達などにより、電源供給の対応をすることとしているところでございます。市では平成31年度内において、さまざまな自然災害の種類や規模を想定した上で、より具体的な防災資機材などの備蓄体制を定める個別計画として、留萌市防災備蓄計画を策定し、計画的な備蓄、調達体制の整備を推進していくこととしておりますが、指定避難所における停電対応につきましても、事業者との優先調達の災害協定などの強化も含めまして、計画的に整備を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目4点目、要援護者の避難について、車椅子用補助器具などの避難所への設置と、必要だとされる方々の自宅での備えについてのご質問ですが、災害発生時に地域住民が協力し合い、歩行が困難な高齢者や障害のある方を迅速に避難させる方法として、車椅子用補助器具の利用は大変有効なものであると考えているところでございます。なお、災害時における避難所への移動手段として考えた場合、各避難所への設置というよりは、使用が想定される要援護者がお住まいのご自宅や、自主防災組織の備蓄資機材として設置していただく方がより有効に活用されるものと考えており、自主防災組織が活動していく中で、必要な防災資機材としてのニーズ把握とともに、ご自宅に設置される場合の支援制度について調査、研究させていただきたいと考えているところでございます。次に、 中項目5点目、備蓄品目について、乳幼児用液体ミルクの備蓄についてのご質問でございますが、乳幼児用液体ミルクにつきましては、常温保存が可能であり、災害時においての利便性も高いものと考えており、熊本地震の際にも、救援物資として活用されたものであると認識しているところでございます。市では、平成31年度内において、さまざまな自然災害の種類や規模を想定した中で、より具体的な備蓄体制を定める個別計画として、留萌市防災備蓄計画の策定により、計画的な備蓄調達体制の整備を推進していくこととしておりますが、乳幼児液体ミルクの備蓄につきましては、保存期間が6ヶ月と短いことが難点であると認識していることから、事業者との優先調達の協定締結につきまして、検討させていただきたいと考えているところでございます。次に、乳幼児用液体ミルクを備蓄品目に加えた場合の活用方法についてのご質問でございますが、先ほどもご答弁申し上げましたが、乳幼児用液体ミルクにつきましては、保存期間が6ヶ月と短いことから、備蓄品の品目として加えることは難しいと考えているところでございます。しかし、各種防災訓練や市の広報誌やホームページなどにより、広く市民の皆様にその利便性や必要性について周知を行いながら、乳幼児を抱えるご家庭における家庭用備蓄品として備えていただけるよう啓発に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、鳥獣被害防止対策についての中で、中項目1点目、ハンターを増やす取り組みについて、留萌市におけるハンターの現状と課題についてのご質問でございますが、現在、北海道猟友会留萌支部留萌部会の会員数は13名となっております。年齢構成は30代が2名、40代が1名、50代が2名、60代が5名、70代が3名となっており、平均年齢が 60.5 歳、最高齢は78歳ということから、会員の高齢化が進みつつあることが課題と考えております。次に、ハンターの育成および狩猟免許の取得促進に関する対策についてのご質問でございますが、北海道猟友会留萌支部留萌部会の会員13名のうち8名が60歳を超えており、今後ますます高齢化が進んでいく可能性があるものと考えております。市としましては、狩猟免許取得促進のための支援制度は設けておりませんが、狩猟免許取得者が鳥獣被害対策に従事する留萌市鳥獣被害対策実施隊の隊員になることで、狩猟税の軽減、公務災害補償の対象、狩猟所持許可更新時における技能講習免除などの優遇措置を受けられることになっており、今後においてもこの制度を継続し、ハンターの確保を図っていきたいと考えております。次に、退職自衛官などの再雇用の職業の一つとして、ガバメントハンターの導入などによるハンター確保についてのご質問でございますが、ガバメントハンターにつきましては、北海道において、平成27年度から導入しており、現在、狩猟免許を取得している同職員、 15名が登録されております。市町村からの要請に応じて通常業務に支障がない場合に限り派遣される制度で、今年度は様似町からの要請により派遣した実績があるものと聞いております。エゾシカの捕獲は農林業被害の防止や個体数調整のために実施しているものであり、留萌市鳥獣被害防止計画において定めている捕獲計画数に沿って、当面は猟友会の現体制により取り組んでまいりたいと考えておりますが、今後の状況によっては北海道への協力要請も一つの方策として考えているところでございます。次に中項目2点目、広域での取り組みの中で鳥獣被害防止計画のエゾシカの捕獲計画数の根拠についてでありますが、留萌市では鳥獣による農作物、水産物被害の防止対策に取り組むことを目的に留萌市鳥獣被害防止計画を策定しており、鳥獣被害の現状や傾向のほか、エゾシカなど対象鳥獣の捕獲計画数についても示しております。ご質問のエゾシカの捕獲計画数の根拠についてでありますが、毎年度の捕獲実績をもとに設定しており、これまでの計画については年120頭の計画としてきたところです。しかしながら、留萌市振興局が実施している個体数調査、エゾシカの捕獲に従事していただいているハンターの目撃情報から、エゾシカの生息数が減少していると言い難いこと、そして農業者から農作物被害の拡大防止のため、捕獲数の増加を望む声があったことから、平成31年度からの新たな3カ年計画では、捕獲計画数を40頭増やして、年160頭とするため、現在、北海道と協議を行っているところでございます。市といたしましては、今後とも関係機関と協力しながら、農業被害の減少につながるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、エゾシカの駆除の連携した取り組みについてのご質問でございますが、北海道では道内におけるエゾシカの生息数の増加および生息域の拡大に伴う農林業被害の拡大防止、またエゾシカの個体数の管理のため、北海道市町村関係機関が連携協力のもと、機関や人員などを集中した効率的な捕獲対策の一つである一斉捕獲を推進しており、毎年2月1日から3月31日までの期間を一斉捕獲推進期間としております。市といたしましても、北海道猟友会留萌支部留萌部会の協力のもと、例年のこの取り組みに増加しており、今年度においても留萌市振興局管内の町村と同様に一斉捕獲を実施しているところでございます。次に大項目3点目、観光施設整備についての中で、中項目1点目、道の駅のターゲットについてのご質問でございますが、現在町内関係各課において留萌市道の駅整備検討プロジェクトチームを設置し、道の駅のコンセプトや導入する機能、施設整備や事業運営方針などについて協議を行いながら、基本計画素案の作成に向けて準備を進めているところでございます。基本計画素案の作成にあたっては、全国の来訪者をターゲットにするものでございますが、 これまでの市街住民や来街者に対するアンケート結果などから、留萌の海を生かすことで、海に面していない札幌圏、旭川圏を主なターゲット層とし、ドライバーの休憩場所としての活用や、市内飲食店に立ち寄る日帰りバス等の周遊ルートとして、人を呼び込むための新たな施設整備について検討していく考えでございます。現在、道の駅の参画意向のある事業者や関係機関との意見交換や一緒に分析調査を行っている留萌信用金庫、信金中央金庫からの調査報告結果なども踏まえ、基本的な考えをまとめ、3月中には素案を作成し、皆様にお示ししたいと考えているところでございます。次に、キャンピングカーを道の駅に呼び込むことについてでありますが、道の駅基本計画素案の作成にあたり、道の駅で休む機能として、車中泊専用駐車場のほか、キャンピングカー用電源機などの整備を予定しているところでございます。道内外からキャンピングカーなどで留萌市へ訪れる方々が、道の駅で長く滞在していただくためには、さまざまな利用者ニーズへの対応が必要であり、滞在中のごみ処理の問題など、運用上の課題を整理しながら、快適に過ごしていただけるためのルール作りが必要となるものと認識しているところでございます。私といたしましては、高規格幹線道路の終点インターチェンジ、留萌市中心市街地や港に隣接する立地条件を生かし、道の駅を広告塔として交流人口の拡大を図るためにも、キャンピングカーなど車中泊専用駐車場や使いやすい利用環境について計画的に整備してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、黄金岬海浜公園施設整備について、黄金岬周辺の整備が施設の解体でとどまった理由についてのご質問でございますが、当初はオレンジハウスのトイレ、洋式化などによる環境整備を予定しておりましたが、多目的トイレの設置が難しいことに加え、施設の老朽化による今後の維持経費などを勘案した結果、新たな便益施設を整備することとしたものであります。このため、黄金岬海浜公園施設解体事業につきましては、現在休止中の施設でございます、旧監視塔と南側トイレの解体に加え、トイレのみを開設しておりますオレンジハウスにつきましても、シーズン終了後に解体しようとするものでございます。新たな施設につきましては、トイレ機能はもとより、その規模やトイレ以外の機能を含め、指定管理者である NPO 留萌観光協会や地元の黄金岬観光協会、町内関係所間において協議してまいりたいと考えているところでございますので、ご理解をお願いいたします。次に、建物を解体後の観光地として与える印象についてのご質問でございますが、新年度に市で解体予定の施設3棟のほか、老朽化した店舗兼住宅及び物置も解体すると伺っております。市といたしましては、老朽化した建物の解体によって、観光施設の景観が改善されることから、来訪者に好印象を与える効果に期待しているところでございます。今後におきましては、解体跡地の利活用を含め、NPO 法人留萌観光協会や地元黄金岬観光協会などの関係団体と、黄金岬海浜公園の活性化に向けた方策などについて、協議してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えをいたします。第1項目4点目、児童生徒の安全対策の充実についての中項目として、見守り効果を高める方策について、周囲の人が見ても見守り活動中と分かるようなサポートの必要性についてでございますけれども、留萌市教育委員会では平成27年度に道路管理者や交通関係者、学校関係者で構成した留萌市通学路安全推進協議会を設置し、交通安全の視点から通学路の安全を確保するため、毎年度合同点検や安全対策を実施し、情報共有を図っているところでございます。また今年度は国の登下校防犯プランを受けて、交通安全だけではなく防犯の視点も含め、日頃から見守りを行っていただいている民生委員や不審者事案で連携している留萌警察署の生活安全課にも参加をいただき、活動を行っているところでございます。会議の中では、平成29年度に見守り活動中に児童に声かけした方が不審者として通報された事案があったことを踏まえ、関係機関との合同点検において見守りを行う際にはベストなどを着用し、見守り活動中であることが分かるようにすると良いのではないかという意見が出されたところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、現在登下校中の見守り活動を中心的に行っている PTA の方は腕章や旗、民生委員は帽子や腕章、ジャンパーを着用していただいて対応しているところですが、見守り活動中であることが分かりやすい蛍光ベストなどを着用することで、不審者としての誤認を防止し、活動されている方の安全対策、さらには犯罪の抑止にもつながることが考えられるため、市内の小中学校や見守りに携わっている方々からのご意見を伺いながら、より一層取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
富水議員。
それでは、ご答弁ありがとうございました。それでは質問順に再質問をさせていただきます。第1項目1点目、災害時の避難についての1項目目、市長の声による避難の呼びかけについてですが、これは昨年4月、内閣府から示された被災自治体市長からの24か条のメッセージの中にある取り組みの一つです。で、先ほど2022年の電波法の改正に合わせていろいろ検討されるということ、割り込み放送なども含めて検討されるということでしたが、その時市長さんの声を聞くだけではなく、事前に少し定時の記者会見などを通して市長の声に慣れていただくような取り組みも必要ではないかと思います。で、そのあたり実際に運用するようになった時のより伝わりやすい訓練ということもお考えかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
ただいまのご質問にお答えいたします。私自らの声でということをいただきました。どんな形で私の声を伝えていけるのか、まずその災害が発生する時点で、非常に私がどこにいるかですとか、私がこういう仕事をしている最中に起きる、想定されるということであれば、その私の声は届けることは可能かなというふうに思います。で、一つの方法としては録音しておくですとか、さまざまな場合に応じてこの時はこれみたいなことは考えられるのかなというふうには思います。ただ今一番は、僕は例えば本当に例えばなんですけど、被災した場合に市民被災された方の立場になって声を伝えていくということは非常に有効なことだというふうに私は思っています。で、まずその最初の質問の富水さんの質問に答えていくとすれば、私としてはこの2000 防災無線の新たな改定に伴って、直していく、防災無線をするかラジオを使うかという部分の中でラジオをうまく活用した行為というのは考えていきたいというふうに思っているところです。以上です。
富水議員。
分かりました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。2点目、2項目目の安否確認の方法について再質問させていただきます。統一したルールや仕組み作りについて防犯上やプライバシーの問題など難しい部分もあるということでした。で、今後調査研究をしていくということですので、ぜひ横浜市の小さな単位での取り組みを研究していただけたらと思います。それは町内会の半くらいのそういう単位で無事だったらタオルを門や玄関にこう掲げるというようなものです。で、身近にあるものを使って互いに確認し合うというものなんですけれども、それぞれの地域でどうしたらいいかを話し合うことで防災意識も高まるものと思います。再度市長のお考えを伺います。
市長。
安否確認の取り組みについてのですね、ご質問にお答えいたしたいと思います。やはりですね、本当に重要なことだというふうに私は思っています。機会あるごとに、町内会に自主防災組織を呼びかける、それとやはり今言われた半単位というのは、やっぱりその三軒両隣と言われる、まず隣同士で声を掛け合うということが大事だということは、常に町内会等に呼ばれた際にはそういうようなお話もさせていただいております。ただやはり今一番危惧されるのは個人情報の、保護条例も含めてですね、何かとやっぱりこうシャットアウトされてしまうと本当に声のかけれない状態があったり、また、共同住宅においてこの三軒両隣がうまく発動できるのかということもですね、考えていかなきゃならないのかなというふうに思います。私としてはやはりまずは若い世代の方も含めて町内会に加入していただいてコミュニケーションの取れるような場面を作っていくということが大事かなというふうに思っております。以上です。
富水議員。
防災ということを通してそれを核にしてそれぞれの町内会でいろいろなコミュニケーションを取っていくというそういう一つの手段になると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。では次に一時避難場所について再質問させていただきます。今年度内に避難所の設置箇所の見直しを行うというご答弁で安心いたしました。ただ市民の方とお話ししているとどこに逃げるかを把握している、こういう災害の時はここに逃げる、こういう時はここへ逃げるというようなことを把握している方はとても少ないというふうに感じます。それで見直しが完了した際には一個に一枚書き込みシートのようなものを配布して災害別に避難所を書き込んでもらって、そして明確にしてすぐに逃げられるようにする工夫も必要ではないかというふうに思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。市長のお考えを伺います。
市長。
一時避難場所についての再質問ですが、間違いなく、そういうことがあるのが 100% に近いというふうに思っています。で、ガイドマップ、配布されたガイドマップにの一番裏面にもですね、避難場所はっていう空欄があるんです。ただそれは市が書いて配布してるわけじゃないんで、やっぱりその受け取った方が私はとかって一回こう中を見て私はここだというふうに認識してもらうのが一番の手段だと思います。ただなかなかそこが認識されてないということであれば、先ほども言いましたけれども、やはり各町内会ですとか、やっぱり組織の中で、 対応していく、まあ、行政がどこまでできるかというのは本当にやっぱり協力してもらうという共助の中がないと一概に全部を 100% にしていくこと の可能性というのはこう極めて少ないというふうに思ってますので、まあ、そういう協力体制ができる方法もですね、考えていきたいというふうに思っております。以上です。
富水議員。
分かりました。共助も大切であるということで、いろいろな取り組みの中で進んでいけばよいのかなと思います。それでは4番目、車椅子用補助器具等の用具について再質問させていただきます。説明だけではなかなか難しいものですから、議長に写真を示すことの許可をいただきたいと思います。
許可をいたします。
ありがとうございます。先ほど質問の中でお話しさせていただいた車椅子用の牽引式の補助器具です。これは何箇所かつないで車椅子に装着することで、これが前輪が浮き上がって人力車のようにこの車椅子を使うことができるという、そのこと、車輪が一つになることでいろいろなところの障害を乗り越えやすくなるという、そういう補助具でございます。それでこの補助具のニーズの把握と自宅に設置される場合の支援制度について調査研究していくというご答弁をいただきました。でニーズの把握の場合、カタログやまた写真だけでは実際の使い勝手などが分かりにくいのではないかというふうに思われます。例えばサンプルなどをサンプルとして一つでも購入して用具を示しながらニーズを把握することは考えられないでしょうか。でこの用具、車椅子に乗った方も使えるんですけど、他に例えば乳幼児を運ぶとか妊産婦を運ぶとか配慮が必要な方にも使えますので、この人をこう運搬した後すぐまた次の用途にも広がるという汎用性の高い用具になります。でぜひ前向きな具体的な検討されるお考えはないか伺いたいと思います。
市長。
車椅子用の補助器具等の用具ということでご質問がいただきましたのでお答えいたします。やはりまずニーズ把握というのは例えば要援護者の方が、例えば車椅子なのかとかいろいろ、そういうことについてもですね、お答えをいただくことも必要だというふうに思っていますし、またどういうものなのかという示す場所としてはですね、毎年防災訓練を実施させていただいているときに、さまざまな避難グッズですとか避難用具を展示させていただいている、その中で今富水議員が言われたような車椅子用のその補助器具もですね、いろいろこう検討をしてできればもう本当に展示して見ていただく、そして実際に試していただく、このことが大切だというふうには私も認識しているところです。以上です。
富水議員。
避難訓練の際などに今市長のご答弁のように実際にこう触れることができればきっといろいろなことで個人的に備えようという方も出てくるのかもしれませんので、ぜひ取り組みをお願いしたいと思います。それでは5番目に備蓄品目としての液体ミルクについてお伺いいたします。先ほどのご答弁の中で保存期間が短いということで災害時には事業者との優先調達の協定締結についても検討していきたいというお話でしたけれども、この場合の事業者とは市内の事業者になるのかどうかお聞きいたします。
市長。
お答えいたします。基本的には市内の事業者で備蓄されているものというふうになるんですけども、 備蓄されているというか、販売されているものですよね。販売されているものを連携協定によって提供していただくというふうな形になろうかと思います。ただ、それが備蓄が足りなければ、さらに市内の業者さんと連携している、市外のという形の中で、調達がされていくものと認識しているところです。以上です。
富水議員。
事業者さんの連携によって品物を調達していくということですが、例えば市内の事業者さんから調達した場合に、災害時に皆が避難所に来るわけではなく、自宅で避難される方もいるということが考えられることから、一気に品薄になってしまうのではないか、多分日にちしばらくしたらすぐまた補充されるのかもしれないんですけれども、それでやはり少しでも災害品、備蓄品目として備蓄してあれば安心ではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
市長。
備蓄品として液体ミルクを、ある方がいいという、確かにある方がいいのは間違いないと思います。で、私もちょっとこれが製品があるかどうかが分からないんですけど、例えば今非常に出回っているフリーズドライですとかね、そういう形の中でミルクがあればというふうに思います。ただ優先順位としてはやはり粉ミルクだと思うんですよね。粉そして液体とかっていうふうになっていくんじゃないかなというふうには思ってます。やはり皆さん、市民の皆さんにお伝えしたいことは、やはりなるべく言い方ちょっとあれですけどね、買いだめしないだとか、やはり そういうことでいざ会ったときは譲り合うですとか助け合うですとか、そういうようなこともですね、私は必要じゃないかなというふうに思います。以上です。
富水議員。
災害時の液体ミルクの話なんですが、例えば災害になったとき、授乳するのに授乳用品の水やお湯が不足するということから、そういう用品の消毒ができないというか、粉ミルクだとそれを安全に消毒した哺乳瓶に入れて、そして溶かして渡すということが難しくなることから、液体ミルク開けてすぐ飲めるという、それも常温で飲めるというミルク、そのミルクなので便利さがあるのかなというふうに思います。また市民の皆様にも広く家庭用備蓄品としての啓発に取り組むというご答弁も先ほどいただいてますので、そのような取り組みも合わせてよろしくお願いしたいと思います。もう一ついいですか。
続けてどうぞ。
では次の再質問に移らせていただきます。鳥獣被害防止対策についてです。ハンターを増やす取り組みについてです。先ほど留萌市鳥獣被害対策実施隊の隊員になることで、狩猟に関するさまざまな優遇措置を受けられるということで、ハンターの確保を図るというご答弁をいただきました。でこの優遇措置は、これは隊員であることを継続するための優遇措置ということで、隊員である人がずっと隊員でいてくれるようにという措置であるというふうに思います。それでハンターは現在13名おられるということですが、年代を見せていただくと、お元気でも高齢の方もおられるというようです。それでやはり具体的に初期費用の助成をしてハンターを増やす取り組みというのが必要になってくるのではないかと思いますが、市長のお考えを伺います。
市長。
ハンターを増やす取り組みについての再質問ですが、考えると非常に難しい問題で、やはりこれは銃の取り扱いという、やはり非常にですね、 その自分が銃を取得して使う目的ですから、例えば今あの狩猟免許を持っている方というのは、趣味のところから、まあ、銃を取得したい、そして現在はあの、まあ、捕獲した鹿をジビエ料理として使うとか、またあの例えば農業被害を防ぐために農家の方が自ら自分の畑は自分で守るという意識の目的の中で、あの資格取得をされている方もいるというふうに聞いています。ただ、まあ、市としてはこれ以上の被害は増やしていきたくないという思いはたくさん持ってますが、そのために資格者を増やすための初期に助成をするということは、まあ、現在ちょっとまださまざまな研究調査をしていかないとなかなか判断つかないんじゃないかなというふうに考えているところです。以上です。
富津議員。
まあ、銃を扱うということなので、いろいろ難しい点はあるかと思います。ただ狩猟免許を取って、そして実際に銃の準備もしましたというときに、その方がすぐエゾシカをなりを撃てるかというと、またちょっと違う問題が出てくるのではないかと思います。実際にハンターの方と寮に行って、山のことや森のこと、危険なことなどの手ほどきを受けなければ非常に事故の危険が高まるということがあると思います。そうなると4年5年というふうに年数がかかりますので、その現在のハンターの方がこう今バリバリと働かれていると思うんですけれども、今のうちからこう取り組んでいく必要があるのではないかと思いますが、市長のお考えを伺います。
市長。
当然早いうちから取り組んでいかなきゃならないというふうには思っておりますが、まあ、やっぱりニーズの問題とですね、やはりハンターを増やすことによって、鹿の捕獲量が激減できるっていうことなのか、まあ、またその先ほどもちょっと答弁に触れましたけど、鹿の行動範囲が広域的になっているということも踏まえてですね、やはり留萌市だけじゃなくて、まあ、広域的にこういう形ものをですね取り組んでいかなければですね、なかなかそれぞれが単体でその免許を取得をして、なんとか捕獲していく、まあ、議員がおっしゃったとおり、免許を取ったからってすぐ活動できるのかどうかという問題もありますし、大型の鳥獣になってくると、銃の種類が変わって、それはまた10年間かかるですとかね、さまざまなその問題があると思いますから、やはりもう少し猟友会の方ともお話をさせていただいてですね、まあ、どのような形がですね一番適切なのか判断をしてまいりたいというふうに思っています。以上です。
富津議員。
猟友会の方ともご相談されるというお話でした。また広域的な取り組みも検討されるということでした。農業被害なども減らすためにぜひそういう取り組みをお願いしたいと思います。続きまして、大項目3番目の観光施設整備について再質問をさせていただきます。黄金岬の方ですけれども、黄金岬海浜公園施設整備についてです。先ほどのご答弁では2021年度に協業開始ということでしたが、きっと利便性の高い施設が作られていくのかなというふうに思いますが、留萌で一番の観光スポットであることから、この開始時期をもっと早めることはできないものかどうかお伺いいたします。
市長。
ただいまの黄金岬周辺整備の施設の整備についての協業開始の話ですが、 一応年度というか、まあ、あの解体を31年度シーズン終了後に解体する。でその解体した後に、まあ、当然その冬季施工をして来年再来年度の、シーズンまでにできるかという通常の計画で考えるとやはり1年置かなきゃならないだろうという、まあ、一般的な話ですよね。ですから、まあ、より、まあ、これはやはり大御岬観光協会などと話していかなきゃならないんですけども、まあ、多分その今年壊して来年のゴールデンウィークにできるかというのは可能性としてはかなり、ですから、まあ、なるべくその早い時にとか7月までにはどうなんだろうかってそういう後期的な問題にもなってきますし、当然予算の問題もなってくると思います。ですから一番考えられることを、まあ、シーズンにそのトイレがないと困るってなった時には、まあ、そのシーズン仮設なりで我慢していただくということも考えていきながら、このやはりそこにトイレを作らないということは言ってないんで、作るためにどういうような時間をスケジュール組んでいくかということでご理解をお願いしたいと思います。以上です。
富津議員。
そこにトイレができるということなので嬉しいというか喜ばしいことなんですけれども、建物が3つ解体される、それから空いている店舗なども解体していくというお話を先ほどいただきました。それでこう景観として随分一気にこう寂しくなってしまうのではないかなということが観光客の人があれどうしたんだろうというふうに思われるのではないかなということも心配されるので、例えばそういう多目的トイレ建設予定地とかそういうこう来た人もあここにこういうものが建つんだなということが分かるような表示等の工夫とかもなさっていくかどうかお伺いしたいと思います。
市長。
お答えいたします。まあ、表示するかどうかというのは、まあ、今後のちょっと対応になるんですけども、やはり昨年も大御岬観光協会の方々と懇談を持たさせていただいた段階で、やはり空き店舗がある、で結局所有者がいない中で、まあ、これをどうするんだという問題ですとか、まあ、いろいろあって景観的な問題を考えると、まあ、その まあ、お願いしたのは逆に言うと皆さんでその空間をうまく利用することも含めてですね、検討を願いたいというお話もして、まあ、市としてはハード面、実際に、そこで、運営をされている方がソフト面を重点的にですね、検討していくことによって、双方で協議も進んでいくんじゃないかなというふうに考えているところです。以上です。
富津議員。
以上で質問を終わります。
以上で10番富津議員の質問を終わります。